エッチな小説朗読配信、パチパチパチ。さあ始まりました。こんばんは、こんにちは。私の手元にね、ちょっとお気づきかもしれないんですけど、今一冊の本があります。これはね、いわゆる官能小説ってやつですね。実はこれ、この配信用に書き下ろしてもらった特別なね、短編なんですよ。やばくないですか？ちらっとちょっとね、中身について聞いてみた感じだと、もうこう女の子の体験談みたいなね、感じなんですよ。官能小説って私あんま読んだことないから、いや、ワクワクしてますね。途中で私も感想を入れたりとか、みんなのコメントを読んだりね、しながら進めていくから、いや、もうね、みんなムラムラしながら楽しんでいけたらいいなって思いまーす。それじゃあもう始めちゃうね。それではいきます。
これは私が看護師として勤めていた頃の話なんですけど、入院患者の中にすっごくタイプな男の子がいたんです。手を出したらいけない相手なんですけど、私勢い余ってその子の童貞を奪っちゃって、今日はその話をしたいと思います。
あー、ここまでどう？うまくできてるかな？大丈夫？本当？よかったー。じゃあちょっとこのまま続き読んでいきまーす。
その日は当直で、私は深夜の巡回を担当していました。それで入院患者の病室が並ぶ廊下を歩いていたんですけど、その時聞こえてきたんです。ベッドがきしむような音がギシギシ、電気のついてない真っ暗な病室の一つから。私はすぐに理解しました。夜な夜な真っ暗な部屋の中ですることなんて一つしかありません。別に珍しいことじゃないんです。入院してるとやることも特にありませんし、ムラムラして発散したくなることは誰にでもあります。ただ、その音が聞こえた部屋、あの子の病室だったんですよね。そう、初めに話した彼のことです。私は一瞬、時間を確認してから、部屋の中に入りました。思えば、この時にはもう、そのつもりだったんだと思います。このこと、口には出せないようなエッチなことができるかも。そんな想像をしていたんです。部屋に入ると、ベッドのきしむ音はピタリとやみました。私は、一歩一歩、ベッドに近づいて、彼の名前を呼びます。返事は、ありませんでした。しばらく間を置いて、もう一度、名前を呼びました。今度は膝をかがめて、 視線を彼の枕元に合わせて。すると、彼は布団の中から顔を出して、私の方を見上げました。顔を真っ赤にして、恥ずかしがっているのが、暗い部屋の中でもわかりました。何をしていたの？私がそう尋ねると、彼は言葉に迷ってから、眠れなくて、と答えました。次に私はこう尋ねました。何か手伝えそうなこと、ある？彼は、口をパクパクさせて、言葉を詰まらせます。彼は、明らかに動揺していました。オナニーしてたの、気づかれたのかな？このまま隠し通せないかな？そんなことを考えていたんだと思います。その様子があまりに可愛くて、私はつい衝動的に手を伸ばしてしまいました。私は布団の中にそっと手を入れると、彼の下半身に触れます。思った通り、彼のその部分はもうガチガチに硬くなっていたんです。苦しそうだね。そう尋ねながら、おちんちんを優しく握ると、彼は視線を泳がせながら、小さな喘ぎ声を漏らしました。しばらくおちんちんを撫でた後、私は、ベッド入っていい？と彼に問いかけました。そしたら彼は黙ったまま首を縦に振って、私をベッドに向かい、
ああ、ごめん、ごめん、ごめん、ちょっと、途中なのに、申し訳ない。ちょっと急に鼻がさ、こう、むずむずしてて、なんか、猫の毛とか入ったから、すいません、ごめんなさい。いやー、でもすごいね、これ。なんかもう、だんだん引き込まれていって、私が夢中になっちゃって。読み進めちゃった感じあるな。いやー、ここからがでも本番って感じよね。じゃあ、読むの、再開しますね。よいしょ。いきます。
ベッドに入った私は、腕を回して、彼の体を抱き寄せました。おっぱいの大きさには結構自信があって、 H カップくらいかな。だから誘惑しちゃえって思ったんです。私の予想通り、彼の興味はすぐおっぱいに引きつけられました。顔をおっぱいにうずめたまま、切なそうに腰をよじらせてるのが、とっても可愛かったです。そんなことをしている間も、彼のおちんちんはずーっと苦しそうにビクビク震えていました。腹越しに押し付けられているだけでも、その硬さは、はっきり伝わってきていたんです。私は彼のズボンに手をかけると、ゆっくりと下ろして、おちんちんを取り出しました。
だって、
こんなに苦しそうにしてるのに触ってあげないなんてかわいそうじゃないですか。私は再び彼を抱き寄せると、あらわになったおちんちんをしごきます。女の子とチューしたことある？私の質問に彼は首を横に振りました。エッチしたことは？彼がもう一度首を振ります。じゃあ君の初めてお姉さんがもらっちゃってもいい？最後に私が尋ねると、彼はコクコクとうなずきながら切なそうに腰を前後に動かしました。そしたら私もうたまらなくなっちゃって、彼の唇をむさぼるみたいに奪っちゃいました。それから彼の舌を唇で優しく包むと、前後にピストン運動を始めました。まるでおちんちんをフェラするときみたいに、深くまで受け入れて口全部を使って彼の舌を愛撫しました。舌のひだひだの一つ一つに私の唾液をなじませるように、これは効果てきめんだったみたいで、彼はビクビクと背筋を震わせながら必死に舌を伸ばして私のキスに応えてくれました。もっと飲み込んで、もっと舐めてって言うみたいに。この時、一生忘れられないようなエッチな思い出を刻み込んであげようって思ったのを覚えています。これから他のどんな子とエッチしても私を思い出すように。ものすごい快感で塗りつぶしてあげようって。この時点で私のおまんこはもうくちゅくちゅに濡れていました。エッチのことなんか何も知らない男の子を自分の手で汚せることに、今まで感じたことのない興奮を覚えていたんです。そんな風に激しくキスしながらおちんちんをしごいていると、突然彼が大きな声を上げました。背中を大きくのけぞらせて痙攣しています。まさかと思って見てみると、おちんちんの先から精子がビクビクと浮き上がっていました。まだしごき始めたばっかりなのに、もう射精しちゃったんです。私が驚いていると、彼はごめんなさいと小さな声で何度も謝ってきました。なのに、その間もおちんちんは固いままで、次の快感を欲しがってるんです。こんなの見せられたら、止まれるわけないですよね。私は、体を起こすと、彼の上にまたがりました。その体勢になると、 視線と私が履いているパンツ越しに彼のおちんちんがおまんこに触れました。彼の視線が私のおまんこに向けられているのを感じます。女の子とエッチするとき、おちんちんをどうするかわかる？腰を前後に揺すって、割れ目で彼のおちんちんを優しくしごきながら尋ねます。入れたい。お姉さんの中に入れたいよ。彼は泣きそうな声で懇願しながら必死に腰を下から突き上げてきます。それを見た私の興奮は一気に一番高くまで突き抜けてしまったんです。私はパンツを脱ぐとおちんちんの先を入り口にあてがって一気に根元までそれを受け入れました。食い打ち騎乗位って言えばいいんでしょうか。上から打ちつけるように腰を上下に振ってピストンを始めました。彼の様子には全く気を使わずに最初から全力でパンパンパンパンって、彼が暴れて何か言ってるのが聞こえました。当然ですよね。出したばかりの敏感な童貞おちんちんをおまんこに激しく出し入れしてるんですから。でもそんなことは私には関係ありませんでした。私の獣みたいな喘ぎ声やパンパンってピストンするたびに響く音が廊下に届いていても、それもどうでもよかった。この子のおちんちんで気持ちよくなりたい、それだけが私のすべてだったんです。こんなのダメなのに、ダメなのにって思うほど興奮が高まっていきました。だってそうですよね。こんなに可愛くて素敵な男の子を私の手でぐちゃぐちゃにするなんて、普通味わえません。終わりはあっという間に訪れました。彼のおちんちんはすぐに限界を迎えて大量の精子を吐き出しました。私はそれをおまんこの一番奥で受け止めました。一滴も逃がさないようにぐりぐりと腰を押し付けながら、行く行く行く行っちゃう。二人で固く抱き合いながら私も一緒に絶頂を迎えました。気づくと随分時間が経っていました。私は慌てて彼のおちんちんを引き抜いてベッドから降りました。早くナースステーションに戻らなきゃと急いで身支度を始めたのですが、そこからがちょっと大変でした。彼が私にしがみついて必死に求めてくるんです。またできる？
会いに来てくれる？
そんなことを言いながら、私は彼を抱きしめながら次のエッチの約束を交わしました。この関係を誰にも明かさないことを条件にして、彼とはその後何度もエッチをしました。深夜の病室はもちろん、人目を盗んで日中にも。それからしばらくして彼は退院していきましたが、関係はそこで終わらず、その後もセフレとしてホテルや私の家で楽しみました。私にとって彼は最高のおもちゃでした。行為を繰り返すたび、彼がどんどん私にはまっていくのが分かって、それが心地よくてたまらなかったんです。今ではすっかり性癖が歪んじゃって、私以外の子で興奮できなくなっちゃったらしいです。付き合いたい、結婚したいとか言ってくるんですけど、正直面倒です。まあ、これからも都合のいいセフレとして、ムラムラした時にこき使ってあげようと思います。おしまい。
はい、以上です。どうだった？楽しかった？え、ちょっと感想聞かせて。うん、なるほど、結構好評だね。でも私は正直すごい興奮したし、なんかね、楽しめたかなって。いやー、ドキドキしたな。先がもうめちゃくちゃ気になっちゃって、あ、男の子にまたがって童貞奪っちゃう、うわー。最後セフレにしちゃってるし、なんか切なかったよね。男の子がね。うん、まあでも女の子視点だったのもあって、こうセリフを読む時もね、感情移入、感情輸入、感情移入しちゃったなあ。最初は面白半分でやってみた企画なんだけど、なんだかんだでみんなとこうやって盛り上がることができて楽しかったです。ちょっとまたお願いして新しいのを用意してもらってもいいかもね。まあ、ということで今日の配信はですね、名残惜しいですけども、ここまでにしようと思います。それじゃあ皆さん、お手を拝借、よーん、ぽん、またねー。